ちとなりました。今2階の牧師室で喋っておりまして、それをズームで街道に飛ばし、その光景を YouTube でまた録画をしながら、いろんなところ、離れたところにいる人たちと一緒に礼拝をするという、ちょっと複雑だといいますか変わったことをしております。急遽ですね、対応くださいました方々には本当に感謝です。まあ、今日もですね、こうして離れながらもご一緒に礼拝できることを感謝いたします。この8月、私たちは平和を覚える月間を過ごしてきました。平和ということを大事なテーマとして今改めて皆さんと共に考えてきたわけです。平和について考えるときに毎回皆さんと最初に確認をしているのはこのイメージの共有です。平和という言葉は同じでもそのイメージや実現方法は人によって千差万別です。例えば、平和という言葉を何か別の言葉に置き換えて説明してくださいって皆さん問われたら、一体何と答えるでしょうか。ある人たちは、戦争がない状態と言うかもしれません。しかし別の方々は、例えば民主主義とか自由とか、個人の尊厳の尊重といった言葉で表現するんじゃないかと思うんです。つまり、平和というものが戦争がないだけではなくて、私が生きていく上での権利である、生活の上で必要な状態であるって、そういう説明をする方々もおられると思うんですね。実際、平和を実現するという手段におきましても、戦争をしてでも平和を作ると考える人もいますし、また徹底した非暴力にて平和は実現されるべきだと考える人もいる。人によって平和のイメージもその実現の仕方も千差万別だからこそ、私たちが平和について考えるときにはまず統一したものの見方が必要です。そして私たちにとってその統一された平和のイメージとは聖書のイメージです。聖書の中で最も有名な平和という言葉はエブライ語のシャローム。そのシャロームは日常の挨拶の中で使われるように、毎日の生活の中で神様が私たちに命と尊厳を与えてくださっていること、だから私たちは互いを否定するのではなく互いを認め合いながら共に生きていくこと、暴力を拒否して共に生きる、それが平和シャロームが私たちに告げている明示です。今朝もそんなシャロームをご一緒にいかに実現していくのか、ご一緒に御言葉から見ていきたいなと思います。今ずっとお読みしておりますのが旧約聖書のヨナ書です。今日はヨナ書の3章4章を取り上げます。巨大な魚によって吐き出されましたヨナはニネベに向かう。ニネベは大国アッシリアの首都であり、大変大きな町であったことが聖書には記されています。一回りするのに3日かかるという表現があります。まあ、3日かかるって言われますと私たちのイメージではそう大したことないように思うわけですが、これ古代都市っていうのはですね、戦争が始まりましたらそのまま城塞化する、そういう都市です。ですから3日かかりで回るほどの城塞都市だったって考えると、どれだけ巨大な都市だったかということがわかりますし、またそれがそのままアッシリアの国力の凄まじさというのを表しているようにもわかります。ヨナはそんなニネベを歩き回りながら4節で今後叫ぶ。あと40日すればニネベの都は滅びる。普通に考えますとヨナが滅びると叫んだところで、大変強大な国力を持っているアッシリアの人々がその言葉を聞くとはなかなか思えないんですね。けれどもヨナ書の中では不思議なことに、 彼らはヨナの言葉をしっかりと受け止めた。町の人々は断食を始め、神様に悔い改めを始める。それも身分の高い者から低い者に至るまでとあるし、またとうとうアッシリア王までが己が悪政を悔い改めまして、全領土に対して王と大臣の名前によって全ての家畜、全ての者、全ての家畜は断食せよと、神に悔い改めよと、そう布告を始めたんです。すると神様は3章10節において彼らの言動を見て宣告していた災いを思い直したと聖書は告げています。で、これが気に入らないのがですね、ヨナです。4章からこのヨナ書のクライマックスとなっていきます。ヨナと神様とのやりとりが描かれます。不満たらたらのヨナは神様に訴えるんですね。4章2節、ああ主よ、私がまだ国にいましたとき言った通りではありませんか。だから私は先にタルシシに向かって逃げたのです。私にはこうなることが分かっていました。あなたは恵みと憐れみの神であり、忍耐深く慈しみに富み、災いを下そうとしても思い直される方です。主よ、どうか今私の命を取ってください。生きているよりも死ぬ方がマシです。このヨナの言い分、私たち聞きながらですね、非常にこう違和感を持つ、まあ、彼が非常に怒っているんだということはよくわかるんですが、彼の発言筋が通らないわけですよ。神様が恵みと憐れみの神だから、ニネベが悔い改めると思い直すだろうということはわかる。しかし、だから私はタルシシに逃げたんだっていうのは理屈にならんのですね。であるならば、例えばこのヨナはですね、ニネベは救われてほしくないって言ってるんだろうか、まあ、そう理解することも可能です。また、3節で、主よ、どうか今私の命を取ってください、生きてるよりも死ぬ方がマシだと言ってますが、これも論理破綻です。滅ぼされるぞと告げた自分のメンツが潰れたって言って文句言ってるのかもしれませんが、だからといって殺してくれっていうことにはつながらんのですね。私たちの周りでも時々理不尽な八つ当たりをして大騒ぎをしているっていう人を見ますが、もうそういう方々はもはや理屈じゃないんですね。ヨナも同じで、もう神様に対して理屈ではなくって、とにかく八つ当たりするように文句を言って、でそのヨナに対して神が告げたのが4節、お前は怒るがそれは正しいことかって神は呼びかけたんです。聖書を見ますと、ヨナはその問いに答えていません。じゃあ答えなかったヨナはどうしたかって言ったら、4章5節以降、ニネベの東側に座り込んだと言います。ニネベに何が起こるのかを見届けようとした。で彼は日差しを避けるべく小屋を建て座り込みます。で神様はヨナが少しでも涼しく感じられるようにトウゴマの木を生えさせる。ヨナは日陰ができて満足した。でこれもですね、少しその土地っていうものを考えたいんですが、まあニネベというのは現在のイラク北部にあたります。大変暑い地域ですが、乾燥地帯ですから湿気は低いんですね。ですから日陰は涼しい。でまた調べますと、トウゴマの木というのは非常に成長の早い木だそうで、育つと1メーターから4メーターぐらいまで育つんだそうです。でけれども害虫に弱いらしくて、その類に漏れず、この箇所におきましても神様に命じられた虫は早々にトウゴマを食い枯らしてしまう。ヨナからすればですよ、ちょうど良い日陰ができたと喜んでいたのにそれが枯れる、初めからなかったんならばそれなりの覚悟はできますが、良い日陰が手に入ったと喜んでいたのに奪われるというのは大変ショックなわけです。日差しも暑い東風が吹きつけてくる中で、発節、ヨナはぐったりして死ぬことを願って言った。あ ぐったりするっていうのは気を失いかけるっていう意味なんですね。まあ、今でいう熱中症みたいな感じで倒れかけたのでしょうか。で、彼もまた生きるよりも死ぬ方がマシだって言ったんです。すぐに死にたがるユナですけれども、神様はユナに対して語るんですね。9節、お前はトウモロコシのことで怒るか怒るか、それは正しいことか。今度はヨナは答えた。もちろんです。怒りのあまり死にたいぐらいです。先週読んだ2章では、海で溺れ巨大な魚に飲み込まれて、もう自分は終わったんだ、死ぬんだと思った時には必死になって助けを求めたくせに、すぐには死なないけれどもしんどいっていう時にはもう殺してくれと騒ぐっていうね、なんとも短絡的ですけれども、でも読みだったらどこか私たちはヨナと自分たちが似てるなぁと、なんか感情の動くままに騒ぐことがあるなってどっかこう感じてしまうし、なんかヨナを見ながらどっかこう恥ずかしさも感じるんですね。さて、そんな文句を垂れるヨナに対して神様が告げて終わるのが10節から、お前は自分で労することも育てることもなく、一夜にして生じ一夜にして滅びたこの遠駒の木さえ惜しんでいる。それならば、どうして私がこの大いなる都、ニネベを惜しまずにいられるだろうか。そこには、12万人以上の右も左もわきまえる人間と、無数の家畜がいるのだから。このヨナ書の面白さですね。神様がこの10節、11節で、ヨナに対して呼びかけたところでヨナ書は終わるんですよ。何かこの後に結論が出てくることはなく、神の言葉を聞いたヨナがどうリアクションしたかということすらなく、唐突にこの神の言葉だけで終わっています。言い換えますならば、この話の続きをどう思うかっていうことをヨナ書は読者に対して問いかけてるんですね。私たちはこのヨナ書を読みながら、私自身はこの物語をどう読むかって考えさせられていく。これがヨナ書の面白さなんです。今朝この箇所を読む中で、私たちが考えさせられている神様が私たちに与えた問いかけっていうことがあることに気がつく。で、それはですね、4章4節と9節に2度繰り返されている問いです。神様はヨナに対して、それは正しいことかと問うた。言い換えますならば、正しさとは何かっていうことを神様は問うたんですよ。宣教の始め、平和は人によってしか来るんだという話をしましたが、正しさもそうで、人によって正しさっていうものは変わっていきます。今日の箇所において、ヨナにはヨナの正しさがあった。例えば、どうして敵国であるアッシリアを救わねばならぬのかとか、そこまでやっちてニネベに来て神の裁きを告げたのに、神はその裁きを思い直す。自分のメンツはどうなるか。それも彼の正しさでしょう。また、せっかく生えた遠駒が枯らされるなんて、なんて理不尽な報いられないことなんだ。というのも彼の正しさです。客観的に見ると非常に自分本位だということはわかるけれども、ヨナはヨナの正しさがある。もっと突っ込んで言うならばですね、ヨナは自分の正しさを主張しながらきっと神様にこう言いたいんですよ。私はなんだかんだ言いながらあなたに従っているでしょって。アッシリアの人々は、あなたに背いてきたんですよ。私の方が正しいじゃないですか。私の方が報いられて当然じゃないですかって、彼は言いたかったんじゃないか。そこに見られるのは、彼らより私の方がっていう比較のものの見方です。考えますと、私たちが日常生活を送る中で、私たちも比較をよく使う。あの人より私の方がとか、私よりあの人の方がとか、そうやって比較しながら私たち一喜一憂することが本当に多い。比較で物を読むならば、このヨナ書を読むならば、確かに なんだかんだ言いながらヨナの方が神に従っていると言えるかもしれない。アッシリアはこれまで散々神に背いてきたんですが、それに比べると見えるためにタルシシに向かったぐらいはビビたるものかもしれない。だけどここが大事なところで、神様は比較で物を見ないんですよ。どっちの方がなんていうことを神様は言わない。十節で神様はこう言うでしょう。お前は自分で老することも育てることもなく、一夜にして生じ一夜にして滅びたこの遠駒の木さえ惜しんでいる。ならばどうして私がこの大いなる都ニネベを惜しまずにいられるだろうか。神様は命を惜しんだ。ニネベの町には確かに右も左もわきまえぬ人々は大勢いる。12万人以上いると聖書は書いてる。神に背いた罪人というならばそうでしょう。しかし神様はどっちが正しいかの理屈ではなく、彼らの命そのものを愛した。彼らの命そのものを尊ばれた。つまり、神が今日この箇所を通して私たちに示した正しさっていうのはね、命の正しさなんですよ。人間は過ちを犯す。しかしその過ちも含め、神はなお私たちを愛し生かそうとされる。それがヨナ書が私たちに問いかけた促しなんですね。久留米教会で牧師となりまして16年目に入りましたが、神学部時代にですね、牧会学という講義があって、その講義の講師はベテラン牧師たちでした。彼らの話は今でもどこか記憶に残ってるんですね。ある講師が自分の経験した一つの話をしてくれた。ある時、彼の教会の中で一人のメンバーが牧師のところにやってきて、先生、あの人のことどうにかしてくださいと言って文句を言ってきたそうです。それは事実無根にもかかわらず、ひどい誹謗中傷を言いふらしていますっていう、そういうクレームだった。で、彼女はもうあまりにも頭に来たから、その相手と一緒の教会にいたくないっていうようなニュアンスすら口にしたそうです。で、そのことを講義の講師が私たちに話しながらですね、あなたたちはこれから教会で牧師となっていくんだから、ここでちゃんと、ね、考えなさいと。確かに、言われのない誹謗中傷を言いふらせ人は、他にもトラブルを発生させる困る人ではある。しかしね、にもかかわらずその方も、あなたが神様から牧会を託された人なんですよ。批判をしてそれで終わりではいけないんだ。という話を講師はしてくれたんです。神様がヨナに語った語りかけもそうですよ。ニネベには右も左も分け前に神が大勢いる。しかし、神は彼らが罪人であることを承知の上で、なお私は彼らを惜しむんだ。私は彼らを愛しているんだと神は告げる。罪を犯したから滅びて当然じゃないんです。ヨナ書が私たちに示すのは、神は徹底的に私たちを愛し許す方である。だからこそ私たちはいかに生きるのかっていうものが問われてくる。私たちは批判をして終わりでは済まなかった。そりゃお互いに得て不得てがあるし、いいとこ悪いとこがありますよ。でもそれをあげつらって、それで切り離して終わりではないんだ。それでも共に生きていくっていうことが平和シャロンなんじゃないのか。今月の初めに夏休みをいただきまして、妻の実家の群馬に行ってまいりました。毎年、毎年って言いながら3年ぶりの帰省だったんですけれども、私が帰省するたびに、 ちょっと家族から離れて個人行動で単独行動を取らせていただきまして、星野富弘美術館に行くんですね。栃木との県境にある緑市っていうところの山の奥の奥の方にあるんですけれども、毎回その星野富弘美術館に行く。で、今年目に留まった作品がメランポジウムという花が描かれたもっと許そうっていう作品でした。ネットで見てくださっている方には今日の御言葉メールと一緒に送りましたし、今会場におられる方々は週報のですね、4面に印刷をしておりますから、それをね、ご覧いただければいいんですが、メランポジウム、もっと許そうっていう詩にはこんな風に書かれている。許すということを知ったら、重かった悲しみが少し軽くなった。もっともっと許そう。私だって数えきれないほどたくさん許されているんだもん。星野さんがどんな思いを込めて描いたのか、そんなことを思いながら何度も何度もその美術館で読み返しておりましたらね、ふっと思ったんですよ。もしかしたら許すっていうことは共に生きるっていうことかもしれないな。それまで許すという言葉を聞くと、何か相手の悪事に対して不問に付すと、なんかこちら側が一方的に妥協するみたいなイメージで考えてきたんですよ。でも、私だって様々な過ちを繰り返して生きてきたじゃないか。その過ちのたんびに許されて受け入れられながら生きてきたんじゃないかって気づいたとき、許すっていうことは、受け入れること、そして共に生きることなんだって、その共に生きる一歩なんだって気づいたように思うんです。神がヨナに対して求めたこともそうなんじゃないの？神は全ての命を愛し救いたいと願ってくださる。そして共に生きることの中にシャロームがあるということを私たちは示されている。でも、敵と共に生きるということを私たちが自力で行おうとすると大変難しい。ならば神は私たちに何を示したか。それは、すべての人間は神の前に何度も何度も罪を犯してきた。神の意に沿わぬ生き方をしてきた。しかし、それでもあなたは神に愛されているんだ。神に許されているんだ。であるならば、あなたが敵対するものを神は愛すんじゃないのかって。そうやってこのヨナ書は私たちに、神による許し、神による共に生きていくっていうことを示してくれる。もっと違う言い方をするならば、私たち人間は自分たちの都合によって敵を作るけれども、神はその敵を仲間に変えていくために私たちに平和を示すんじゃないか。改めてね、今戦後77年の敗戦の年を、敗戦の月を迎えた私たち、先の戦争のことをちょっと振り返ってみたいんです。戦争っていうのはね、会ったことのない相手を敵と断じて自分を傷つけるものだと決めつけて溝を作っていくことですね。そのために国とか民族とか宗教を区分けとして利用します。でもね、思い返したいのは、戦時中の日本は鬼畜米英と、アメリカイギリスは鬼畜将だと言ったんですが、しかし1902年、日本はイギリスと日英同盟を結んで仲間だった。ロシアという共通の不安材料をね、形成するために、1902年時点では仲間なんですよ。しかし、その仲間が、1939年以降、まあ、41年と言った方がいいですが、第二次世界大戦の勃発は1941年ですが、そこからは、今度は敵対者に変わっていく。人間が仲間や敵を作ったんです。一回も会ったことなかったのに。 もかかわらず、政府の宣伝によって、ある時には仲間だと思い、ある時には敵だと憎んだんです。じゃあ逆を言うなら、本当に私たちが誰かと出会っていくならば、私たちは敵と言われても、憎む理由を持たなくなれるんじゃないか。実際は、ロシアがウクライナに侵攻しまして半年が過ぎました。一体いつになればあの戦いが収束しているのか私たちにはさっぱり先が見えない。けれどもその戦いの中で、例えばロシア生まれのウクライナ人とかね、その逆もしかりですが、またロシアとウクライナ人の間で結婚なさった方々とか、大事な家族がね、相手方の国にいるなんていう人たちは、憎めっていう言葉に対してできないって言うんですよ。だって私にとって大事な仲間がそちらの国にいるんだから、戦う理由、憎む理由がないんだ。その方々がこの半年本当に苦しみながら、命をなんとか生きながら縁として歩んできました。私たちその出来事からも気づかされる。私たち人間は敵を作ろうとする。しかし、神はその敵を乗り越えようという。共に生きるため、平和シャロームを実現するために、敵をなくせっておっしゃる。私たちは、その弱小しさをいただきながら、今、ここから何ができるのかなって問われるんですね。戦後77年の今、私たちは、相も変わらず争いが続く世界の中で、しかし神の平和シャロームを示されている。さあ、どう実現するんだろうか。小さな歩みでしかなくとも、私は一歩ずつ歩み出せると思っています。最後に、先々週も触れたんですが、ヨナという名前の意味を皆さんと分かち合って終わりにします。聖書でヨナという名前は、鳩の意味です。聖書の中で鳩は素直さの象徴であると同時に、ノアの箱舟物語においては、大洪水の後水が引いていった世界、新しい世界の始まりをつけた存在です。神は、このヨナ書の主人公をヨナとして、ハートとして、それはね、世界から争いを断っていくべく、神の平和シャロームを実現すべく、新しい世界の一歩を歩み出すのが、このヨナ書の読者たちであるっていうことを期待したからじゃない。私たち自身が今、ヨナですよ。さあ、ここから私たちは何ができるんだろうか。そんな促しをいただきながら、このヨナ書を締めくくりたいなと思っています。神が与えてくださった、示してくださった平和シャローム、私たち、小さくともまず一歩から歩み出してまいりましょう。一言お祈りをして、今朝の宣教を終わりといたします。お祈りをします。天の父なる神様、今朝も礼拝に集うことができ、ありがとうございます。今朝、私たちは、ヨナ書を読み終えました。あなたの平和シャロームは、敵とすら共に生きていくことであることを示されました。私たちが自分たちの力で敵と共に生きようとするならば、それは大変厳しく、不可能に近いでしょう。しかし神様、あなたは、そんな私たちに一歩踏み出させるべく、すべてのものが神の愛の中で生きていることを、様々な過ちを繰り返してきたにもかかわらず、神はその私たちを愛し受け入れ生かそうとしてくださってきたことを改めて教えられました。だからこそ私たちは敵対していた他者との共に生きる道を模索します。神様、小さな一歩からしか歩み出せませんが、でもどうぞ私たちの小さな歩みを祝福し、あなたの平和シャローム実現のために用いてください。ヨナが疑心暗鬼ながらニネベに向かって一歩踏み出したように、 私たちにも共に生きるための一歩を踏み出させてください。争いあるところに和解、敵意あるところに冷静さを、疑いあるところに理解を、抱えた傷には癒しを、過去の敵対の行き先には未来への視野を、孤立する者には共生を、そして世界に平和を実現してください。平和の君なるイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。